この申命記の34章、いわゆるモーセ五書の最後の書であり、モーセが死んだ場面を今お読みしました。モーセはこのそびえるピスガの山、モアブの地にあり、ヨルダン川の東側、主が与えると言われたその約束の地の、ヨルダン川を渡ればもうそこは約束の地であるんですけども、でもモーセはここを渡っていくことはできませんでした。主の命令によってあなたはここまでだと言われていたんです。モーセが成した功績、120年という人生の中において、前半の40年はエジプトの地で教育を受け、その後の40年は荒野で羊を飼う者として徹底的に言葉が取り扱われ、そして指導者として清められ、後の、80歳から、この中には80歳の人はいないでしょう、80歳以降からイスラエルを指導する者として用いられて、そしてモーセは ひたすらのその道を歩んできました。もっともたった一つの、主の目にかなわないことを行ったゆえに約束の地に入ることはできなかったんですけども、本当にモーセはこの申命記、34章に至るまで、この申命記の最後の、モーセ五書の最後の書、申命記は、モーセの、言ってみればもう人生最後の、もう人々に対する訓戒でですね、言ってみれば、生徒たちが卒業していく、その、卒業生たち一同に校長先生が最後に送るメッセージ、言ってみればそれがこの申命記なんですけども、その最後の方で、モーセはしっかりと御言葉を伝え尽くしました。あなた方はもう右にも左にもそれてはならない。ただ御言葉を聞き従い、これを守り行いなさい。すれば栄える。でも、御言葉を軽んじてそこから離れれば、あなた方は確かに、呪われる。この、祝福と呪いの道をはっきりと解き聞かせて、そしてそれからの後にイスラエルに起こることを、歌にも書き記し、そして、この33章まで、最後の最後まで、モーセは一部族を、それに見合う祝福を、祝福の言葉を送ってから、そしてモーセは最後、それは全てをやり終えてから、ピスガの山に登っていたんです。モーセは120歳ではあったんですけども、目もよく見えました。また、足も頑強でした。日常の出入りに耐えるほど健康だったんですけども、ですから、そのピスガの山を登っていく一足一足は、きっと、足取りはしっかりしていたでしょう。60万の人々に見送られながら山を一歩一歩登っていくそのモーセ、その心境はどうだったでしょうか。モーセ一人だけが、もうイスラエルを荒野で導いてずっと指導してきたあのモーセ、最大の功労者モーセだけが約束の土地に入れない。モーセの心の中には、何があったでしょうか。ああ、自分だけがそこに入れないのか、そういう悲嘆に暮れてる思いはなかったと思います。むしろ、自分はしっかりとこの地上における務めをやり尽くしたという思い、その満足感で満たされながら山を登っていたのではないでしょうかと思います。それの根拠は、ヘブル書に書いてあります。ヘブル書の11章、24節から26節です。ヘブル書11章の24節から。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。 彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アメン。モーセは世の儚い富、楽しみ、エジプトの栄光、それを取るよりはむしろ神の民と一緒に苦しむことをモーセは選び取ったと書いてあります。また16節をお読みしますと、13節からお読みしましょう。13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。モーセも、またモーセばかりでなく、アブラハム、イサク、ヤコブ、信仰の先人たちは皆この地上のものを求めるのではなく、神様からいただく天の故郷を、それを求めていたんです。この地上のことね、皆さんこの地上でいろいろなものを求めるかもしれません。確かにね、地上において私たちは、ね、子供を産んで増えて地に満ちて、彼らに神さんの言葉を教えていかなくてはなりません。その上で、ね、住居が必要です。金銀も必要です。食料必要ですけれども、しかしね、金銀とか住所とか、食料、それらのものを求めて、それらが足りればもうそれで OK ということではないんです。私たちの行くべき歩みは天に向かっての歩みです。この地上においては永遠のものはないんです。信仰の先人たち、ね、モーセもそうです。アブラハムもそうです。この地上においては旅人であり寄留者であることを告白しておりました。この地上における歩み営みは一時的なものです。ですからこれに対してもう究極的なもう執着をする、この歩みは間違っております。むしろ皆さんが行くべき道、それは天に向かっての歩みです。モーセはこの地上における歩みをしっかりと歩み通しました。しっかりと御言葉を人々に伝え、それを守り行わせることをしっかりとその人々にもう定着させました。そして生徒たち一人一人を祝福して、そしていよいよその時が来たということで、ね、モーセはあらかじめ神様からあのピスガの山に登ってそこで見渡すことはできるが、もうそこで、それ以上あなたは その向こうに渡ることはできないと言われておりました。たった一つの、ね、不従順によってです。その不従順とは岩を打ったことです。メリバにおいて、ね、あの荒野での生活の始まりにおいて、一度、ね、神さんからあの岩を、ね、あなたの杖で打ちなさい、そうすれば岩は水をほとばしり出すことができると。でそれでモーセがその通りしたところ、ね、岩から水が出てきて、で人々はそれを飲みました。でそれから40年の後、神さん再びですね、あの人々が水がないと言って、水を求めた時、神さんが今度40年後に言われたこと、それはあなたは岩に向かって語りかけなさい、ね、命じなさいと言われました。岩に向かって、そうすれば水は、岩から水が出てくる言われたんですけども、モーセはですね、岩に命じることをしないで、岩に語りかけることをしないで、岩を杖で2回打ったんです。このこと、この不従順、これが元でモーセは約束の地に入ることはできませんでした。どういうことでしょうね。 この荒野でついてきた岩、これはキリストを表していると書いてあります。モーセはね、一度キリストを打ちました。そしてイエス様、岩なるイエス様は水をほとばしり出した。私たちもですね、ひとたびイエス様を打ちました。十字架上でイエス様、あのむごい十字架上で打たれました。それは私たちの罪のゆえです。私たちの罪を処罰するためです。そして私たちはこの十字架から命を得ました、ね、しかし二度目打ってはならないんです。皆さん、二度目打ってはならないんです。イエス様を再び十字架につけるようなものは約束の地に入れないんです。神様はモーセに命じられたことは、ね、岩に向かって語りかけなさいでした。言葉で。私たちも、ね、十字架につけられたイエス様と語りかけるべきであって、イエス様を打つべきではないんです。皆さん、どのようにしてイエス様を打つと思いますか？皆さんがね、あがなわれたこと、罪許されたこと、それに甘んじてなおも、ね、イエス様を軽んじて罪を犯していいんだ、ね、あの十字架でまた許されるんだと、ね、そういうふうにするならば、イエス様をまた二度打つことになってしまいます。皆さん、そのような歩みしてはなりません。ひとたび戒められて、ひとたび、ね、良い生活へと戻って、イエス様のおかげで本当に罪も許されて、イエス様のおかげで命を得たにもかかわらず、まだイエス様を十字架上で打つような、ね、罪から離れない、あえて罪を犯して、ね、あえてイエス様を悲しませるようなことをしても平気でいる、イエス様を二度打つようなものは、かの約束の地に入れない。モーセでさえそうだったんです。モーセはもう懇願しました。申命記の3章でモーセは懇願しております。どうか、申命記3章の25節からのところでモーセは言ってるんですね。どうか私に渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主は、あなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って、目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたはその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシュアに命じて彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先に立って渡って行き、あなたの見せるあの地を彼らに受け継がせるであろう。モーセはまた、願ったんです。どうか私をあのヨルダンの向こう側のその地に入らせてください、願ったんです。でも主はそれを聞き入れられませんでした。もう十分だと言われました。イエス様、主はもう十分だと、ヘブライ語の原点を見ますと、もう満ち足りている、ね、もはやあなたは足りているというのが元々の意味です。もう十分だ、これの意味はもはや満ち足りている。モーセはもう満ち足りていたんです。十分だったんです。約束の地の向こう側に永遠の住まいがあるというわけでは実はないんですね。皆さんがこの地上のかの地、ね、皆さんイスラエルのあのところ、乳と蜜の流れる地と言われているところに旅行していった方、中にはいるかもしれませんけれども、でもそこが永遠の住まいではないんです。この地上の何かに私たちの永遠の住まいはないんです。主が言われたのは、あなたはもう満ち足りている、ね、これはもうあなたはこんなことを二度と言って私を煩わせてはならない、そういうことよりもむしろあなたはもうするべきことは十分し尽くした、あなたが受け継ぐべきところはあのヨルダンのあちら側よりももっと素晴らしいところがあなたに用意されているよ、 あなたはもはや満ち足りている、ね、きっとそのように主はそういう意味で言われたんじゃないでしょうか。私たちの故郷はこの地上にあるものではありません。この地上、ね、確かに血と蜜の流れるような素晴らしい良き土地はこの地上にあるでしょう、ね、天国の楽園のような、ね、素晴らしい地はあるかもしれないんですけども、でも私たちの行くべきところ、目標はこの地上のどこかではないんです。あの天です。モーセもいる、パウロもいる、イエス様がおられるあの天です。私たちのこの地上における歩みはあの天に向ける歩みです。モーセはこのピスガの山、ね、いよいよ自分が、ね、この山に登って約束の地を見渡せればもうあとは死ぬばかり、そのピスガの山に到着し、その山を一人登っていく、その歩み、その足取り、彼は満ち足りていたでしょうね。もう十分だ。モーセはもう荒野において何度この、ね、どうか私を殺してください、私をもうこの本当に不平不満をつぶやく民から、ね、私を、このこんな不平不満ばかり言う民に囲まれるぐらいだったら一層殺してくださいとモーセ何度も言いました。そして実際このモーセに対して不平不満言った民、確かにこのヨルダンのあちら側、乳と蜜の流れる地と言われているところに入っていきました。占領しましたけれども、指導者ヨシアが死んだ後の世代の人々、たった、ね、2,3 代でその乳と蜜の流れる地を、ね、本当に屍で満たしてしまったんです。なぜ？自分自身の罪のゆえです。主の御言葉に逆らったゆえに。皆さん、教会に来ればいいってもんじゃありません。何かね、あのところに行けと言われてそこに行けばいいってもんじゃないです。皆さんが御言葉を続けて守り行っていくかどうかが大事です。いかにですね、約束の地と言われているカナの地に入ったとしても、そこで不従順続けるならば、そこはもはや乳と蜜を流すものではなく、皆さん自身の血を流す本当に呪いの地と早変わりしてしまうんです。この地上に約束の地はないんです。もしヨシアがかの地に導き入れていたのであるならば、ね、後の日になって、ね、私は安息を与える、ね、そのようには 言わなかったでしょう、ね、ヘブルの3章に書いてありますね。ヨシアは彼らに安息を与えたのではないんです。あ、ヘブル書4章の、8節からですね。ヘブル4章8節から、もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです、ね、安息がまだ残っている、ね、もしヨシアが導き入れたあの地が安息の地であったならば、こんなことは言わなかったでしょう。でもまだ神の民のために安息が残っているということは、私たちのために安息が残されているんです。どうしたらその安息に入れるか、この4章の1節からお読みしますと、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた言葉も彼らには益にはなりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン、ね、どういう人が安息に入りましたか。そしてどういう人が安息に入れなかったと書いてありましたか。聞いた御言葉、ね、それを信仰によって 結びつけられなかった人は安息に入れなかった書いてあります。信じた私たちは安息に入るのですと書いてあります。皆様、聞いた御言葉をしっかりと実践するべきです。聞いた御言葉を皆さんの信仰にしっかりと結びつけないのであるならば、約束の地、安息の地、あの天には入れない。モーセでさえ、ね、イエス様を二度打ち叩くようなことをしたら、安息の地、この地上の地に、ね、入れませんでした。私たちは信仰によって、御言葉を守り行うことによって、安息の地に入ることができるんです。モーセは確かに地上における安息の地には入れませんでした。モーセが、ね、見渡したあの良き地、そこは確かに良い地であったでしょう。でも、イスラエルの民は2代目、3代目にして不従順により、その安息の地から吐き出されてしまいます。私たちもこの地上、確かに、ね、住み心地の良いところへと主は導かれるでしょう。ね、主の御言葉を守り行う人は、この地上において栄えます。仕事の面においても、家庭の面においても、確かに栄えますけれども、でも、御言葉を守り行うこと、聞いた御言葉を信仰によって結びつけないということであるならば、あの良き地に入れないんです。モーセは確かにこの地上においては、あの安息の地に入れませんでした。でもモーセはもっとさらに優れた天の故郷を仰ぎ見ていたんですね。モーセは、ね、パロの子と呼ばれることを拒み、儚い世の罪の楽しみを受けるよりは、キリストのゆえに受けるそしりを、ね、エジプトの宝に勝る大きな富と思った、ね、そういうモーセです。モーセは地上のことに心はなかったんです。モーセは地上においてしっかりとなすべき務めを果たし終え、走るべき道のりを走り尽くしました。パウロも同じです。パウロもね、私は願わくはすぐにでもキリストのもとにいたいと願っておりましたけれども、でも、ね、世にとどまってあなた方のために私が御言葉を教えることが必要だということで、私はその狭間に揺れているとパウロは言いました。パウロも、いよいよその時が来た時、この地上の人生を終える時、私はしっかりと走るべき道のりを走り終えた。あとは義の栄冠が私を待ち受けているばかりだと、ね、愛する弟子テモテに言いました。走るべき道のりがこの地上においてはあるんです。皆さんは与えられた御言葉をしっかりと握りしめて、この道のりを走り抜くべきです。そしてかの日には、ね、あの天のイエス様のおられるところ、そこに迎え入れられる日を仰ぎ見つつ、本当に私たちも、ね、モーセのような、パウロのような、ステパノのような、本当に主を仰ぎ見ながら、主の栄光に輝きながら、そこに、ね、まかりたいものです。ステパノの最後は、ね、人々から見つめられながら、ね、人々から称えられながらではなく、人々から罵倒を受けながら、ね、福音を語ったゆえに、そういう最後でしたけれども、でも彼は満ち足りておりました。足りていたんです。彼の顔は見つかりの顔のように輝いていた。なぜ？天を仰ぎ見て、あの天におられる、御座に座される子羊キリストを仰ぎ見たからです。だから、人々のその罵倒、人々の殺意、口々に口汚く罵る言葉、叫び、狂乱、そうした中においても、何者も奪うことのできない平和に満たされながら、ステパノは天に昇っていたんです。モーセも、あのピスガの山、登っていくとき、本当に天の故郷を仰ぎ見ていただくことでしょう。モーセは、このヨルダン川をね、肉体においては渡ることができず、ピスガの山から、約束の地を見渡したとき、そこで命を取られました。申命記の34章の、ね、この五節を、こうして主の命令によって、主のしもべ、モーセは、 モアブの地のそのところで死んだ。書いてあるんですけども、主の命令によって、この命令という言葉、ヘブライ語ではペーと言います。ペー。これは口という意味です。あるいは言葉という意味です。ですから、主の口、主の言葉によって、主のしもべモーセは死んだということです。まあ、ヘブライ語の伝承によりますと、モーセは主の接吻によって命を取られた、言われております。主の口。ですから、主の接吻によってモーセは、天の故郷に帰っていた。地上から捕らえた。そういう形ですね。主の、人は主の息吹によって生かされており、そしてその息吹が主に帰ると、人はこの地上での歩み、営みを終えます。モーセは、詩編の80編でしたか、モーセの祈りの中において、人の弱いは80年。その、主が息を取られると、その息は天に帰っていくと、モーセは言いました。主の御口により、主の言葉により、帰っていったんです。私たちもこの地上において、計り与えられた、この主の息吹の期間というものがあります。この地上で生かされている主の息、主の言葉によって私たちは生かされております。この地上には、故郷はありません。しかし天にはあるんです。モーセは確かにこのヨルダン川を、生きた肉体で渡ることはできませんでした。でも、モーセ、ちゃっかりと実はこのヨルダン川の向こう側にいる記事があるんです。このモーセが死んだ後です。モーセ、約束の地に入れないと言って死んでいたのではなく、モーセは主から、この地上での歩みを捉えた後に約束の地に入っております。あの変貌さにおいて、モーセとエリアとイエス様が、三人光り輝く衣を持って、その記事ありましたね。天からの声が聞こえて、これは私の愛する子、これに聞けと、あの天聖教会の、その、名前の根拠となった御言葉の箇所、モーセ、あの変貌さん、ヨルダン川のあちら側です。モーセちゃっかり渡ってたんですね。この地上における肉体においては確かに私たちは望み見るものはないんです。しかし、復活の後、私たちのこの体が取られた後、私たちは約束の地に入ることができます。でも、この、ヨルダン川のこちら側、東側においては、なすべき務めがあるんです。御言葉を語り、信仰における息子娘たちにしっかりと主の言葉に従うことを、これを守り行わせ、訓戒し、時にはしっかり、時には、本当に憐れみを持って包んで慰めて、そういう務めがヨルダンの東側、この地上の中においてはその務めがあるんです。そしてかの日、この地上における命を取られるべき日は、本当に喜びを持って、望みを持って、あの丘に登って行き、主を仰ぎ見、また信仰の先人たちを仰ぎ見て、そして平和の地に取られて、かの日には天における大食卓、大宴会があります。天のふるさと、そこに入った時には、本当に幸いがあります。そして、地上では決して入ることができなかった、安息に入ることができます。皆さんは今まだヨルダンの東側をまだ歩くべき時が残っております。しっかりと皆さん御言葉に聞き従い、またこのモーセのように、指導するべき生徒を指導し、そして人々を約束の地へと導き入れて、そしてかの日には本当に幸いな平安のうちに挙げられていく皆さんでありますように。今、本当に日本においては平和であるんですけども、インドにおいても、また中東諸国においても、本当に皆さんの兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹たちが迫害を受けております。この地上においてはしっかりと、御言葉の証人として立ち、そして、 もし主にあって散るべき命であるならば、しっかりと平和と喜びを持って祝福の地に挙げられていくように祈りましょう。そして皆さんにおいては、ね、地上において走るべき道のりをしっかりと走り終えることができるように、ね、もはや信仰において眠ることなく、まどろむことなく、しっかりとその歩みをなして、そして幸いな、ね、地上においても天上においても幸いな日々をこれからずっと送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、地上にはふるさとはなく天にあります。モーセは走るべき道のりをしっかりと走り終えました。パウロもそうでした。私たちも信仰の先人たちに習い、この地上においては旅人であり帰留者として過ごし、そしてしっかりと人々に誠の故郷へ導き入れることができるために、御言葉を述べ伝え、時が良くても悪くてもしっかりと成していく私たち一同でありますように。そして本当にかの日には平和な喜びにあって挙げられつつ、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように。どうか私たち本当に御国に入りたいです。御国に入るその時は本当に平和にあなたを褒めたたえながら入ることができますように。誰一人として罪の眠りのうちにまどろんでいるさなか、突然その日が来るということが誰一人ないように、主をどうぞこの地上における歩みを守り祝福してください。私たちも平和のうちに挙げられつつあなたを褒めたたえることができますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もとっても素敵な御言葉を私たちにあなたは教えてくださり、そして約束にある民は霊においても肉においても必ず約束されたその地を得るということを、モーセを通して主よ、あなたは私たちに教えてくださったことを感謝いたします。モーセはイスラエルの民を率いて、そして約束の地を得させるために先頭を切って主に仕えていたんですが、主よ、メリバのところにおいて主ご自身を二度打ったこと、そして水がないから不平不満を言っている人の弱さ、それに憐れみを覚えなかったこと、それによって彼は約束されたその約束の地に入ること、自分の肉の足では入ることは許されず、彼はピスカの丘においてただ主が約束されたその素晴らしい土地を自分の目で眺めて、自分の命、それをモアブの地に置いて閉じられたことを今日私たちは見ました。本当に、ああ虚しかったんだろうと思いでしたが、主よ、主はモーセにもう十分だ、もう十分だよという言葉でモーセを憐れみ慰めてくださり、そしてモーセのそのすべての歩みのその苦労をそのピスカの丘に置いて、主よ、あなたは報いてくださり、それを栄光のうちに捉えてくださり、そして主ご自身が捕らわれたそのモーセ、そのモーセのその祝福がイエス様の時に報われているその様として、報われているその様として、変貌さんの頂においてイエス様とモーセとエリアがそこにおられ、そして律法、そして約束、そして救いが完成されている様を見せてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちもイエス・キリストにあって約束された御言葉に仕え、そして主の御名についてゆくならば、 あなたが私たちに与えてくださったその約束の言葉は私たちを通して、主よ、肉においてもまた霊においても必ず成就され、たとえモーセが肉ではその約束の地、父と蜂蜜が流れるその地を眺めるだけだったとしても、主よ、霊においては彼はしっかりとその地に行って、そしてその地を霊においても肉においてもそれを相続していたことを私たちは見ました。私たちにも同じ信仰、そして主を同じ祝福に預かることができますように祝福してください。そして私たち自身に主を与えてくださった律法がイエス・キリストにあって全うされ、私たち自身に与えてくださった乳と蜂蜜が流れるその約束の地が、アブラハムに約束してくださったその約束の地が、モーセによって導かれ、そしてヨシュアを通して得られ、そして今もなお得ていることを心から感謝いたします。そして私たちのすべての救いの完成のために来られたイエス・キリストを私たちが所有をし、そして主をやっと賛美一体の主の御心にかなったものとして、そのすべてのところが備えられていることを心から感謝いたします。モーセがエジプトのパロの、そしてその娘であるその王女様の子であることを彼は固執せず、イスラエルの民と苦難を共にしようとしていた、そして世の罪の死を一時的なその富の味にとどまることなく、永遠に得るべきその富であるイエス・キリストを相続分として選び、そして歩んだ孤独、私たちも堅実にとらわれることなく、主よ、堅実ではない真実であるイエス・キリストを選び取る私たちでありますように、モーセが堅実のエジプトを取ることなく、真実である神の御言葉を取り、そして永遠を所有した孤独、私たちも堅実ではなく真実を取り永遠を相続するものでありますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。賛美したいと思います。